FM ジャングルをお聞きの皆さん、
こんにちは。
毎週木曜 IT7 階からお送りしておりますジャングルハイスクールラジオ。今週の担当は豊岡高校放送部の2年井垣と
1年北にと
岸の上です。
よろしくお願いします。
今かけている曲はポルノグラフィティでジョバイロです。今回もメッセージをいただいております。早速ご紹介します。
じゃあ私の方からジャングルネームハイスクール職人さんからいただきました。豊岡高校放送部の皆さん、こんばんは。毎月聞いていますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は放送部の1年生は出演されていますか？入学してもうすぐ1年が経ちますが、学校に入っての印象、また先輩たちの印象はどうですか？学校生活楽しいですか？放送頑張ってください。
先生です。
おります。
おります。ここに2人
出演してくれてます。どうですか？なんだ、まず学校に入っての印象、豊岡高校の印象。
豊岡高校の印象っていうか、なんかもう豊岡高校なんか勉強ばっかしてそうだなみたいな
どうですか、入ってみても勉強ばっかだった？
勉強ばっかだけど、なんかそんなあんまりそのやれやれやれみたいな感じじゃなかったかもって思って、
じゃない、
思ったよりか、思ってるかは若干緩いみたいな
でもなんか私の中で高校生ってこう放課後に友達となんか食べに行ったり遊んだりするイメージがすごいあったんだけど、ドラマとかの影響で
全然そんなことない。
それはないよね。IT に引きこもってみる
まあ田舎だからやることもないよねっていうのも、
うん、そういうことなのかな。
でもスタバ行くけど、うんうん、でもスタバに行ってもそんな、なんかそのしゃべるおしゃべりとかじゃないし、
うん、そうだね。
まあでもその勉強詰めではないかなみたいな、
うん、だから思ったより
行事とか、
まあ、楽しい、うん、ああよかったです。じゃあ、 あの先輩たちの印象はどうですか
でも私本当に放送部の先輩ぐらいしか付き合いがなくて、
うん、で美術部の方は
全然来られないくて、もうほぼ1年生が部室使って、うん、1年生が鍵閉めて、うん、バイバイみたいな感じで、
そんな感じなんだ。
なんか作品制作はやってるみたいなんですけど、そんな高頻度に来ないんで、うんうん、本当に先輩方放送部だなっていう、
唯一の
そうなんだ、うん、
印象
印象です。そう、そう、優しいとか優しいとか
優しいとかでも本当に優しいと思います、うん、なんか、うん、いつも
そう
でも対応してくれたりとか、一緒に遊ぼうよって言ってくれたり、
よかった、
あったけえなっていう、
おふくろの味だみたいな、
よかったです、温かさ共有提供できて、
うん、そう、なんか、うん、第一印象の時からなんか蓮先輩が特になんか、うん、ほわっとしてるなと思ってなんか最初から、うん、なんで放送部入ってきてくれるのみたいな
優しい、放送部は本当絶滅しそうだったので危ないです。来年もね、
来年もね、
はい、頑張りましょう。楽しいということで良、はい、かったです。あ、じゃあ続いての
お便り
をお願いします。
はい、ではジャングルネーム検索けんちゃんさんからです。豊岡高校放送部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
4月から新入生が入ってきますね。放送部の皆さんで豊岡高校の紹介、放送部の紹介を時間があったらしていただけますか？豊岡高校で一番楽しい行事は何ですか？放送頑張ってください。
ありがとうございます。豊岡
高校の紹介、
豊岡高校の紹介、
豊岡高校とは、
豊岡高校の紹介ちょっと難しいな。
大学行きやすい
自分が頑張んないといけないけど、
でも豊岡高校ってブランドがあるようなもんなんで、
まあ、教育なんか受けれる教育自体はその大学向けっていうか、
う
ん、
その
後は本人次第
だけど、ね、努力次第で、
うんうん、でも部活とか行事とかも結構あって充実し、うん、する生活ではあると思いますよ、
ね、結構いろんな部活に出番あるし、うんうん、
人がいいと思います、豊岡高校は。
確かになんかあんまりそのあの人やばいとか、なんかすごい問題起こしてるみたいな話は聞かないね。
治安優しい、
安心して通えると思います。
ちょっと肩の重み以外は教科書による肩の重み以外は安心して帰る。
放送部の紹介、
放送部の紹介、これ難しいですね。
ここで PR しとけばさ
本当にお願い入ってほしいんですよ、いろんな人に。
そう、私もねこのラジオがきっかけで豊岡高校放送部知ったんで
継続の危機です今
一人でも入ってきてくれないと、
うん、1年生3人今ね3人しかいないから、
学校行事にも借り出されるのにこの人数はちょっとかな、
ね、男でないんですよね。
そう
先輩しか
頼りない
紹介っていうのからいい点を、
いい点だよね、いい点。いやでも本当にあったかい感じで、
アンドホームな職場で、ね、
放送部は放送室を持ってるんですよ。
そうですね、
放送室は本当に心地がいいです。ヒーターあるし、でも夏はエアコンがないので死にかけます。
扇風機を回すしか
ない、程よい狭さでなんか落ち着く、
うんうん、なんかそのパッとした特技はなくても、うん、なんかできることあるみたいな。
そうですね、
おしゃべり好きだったら、
あ、
何もできるから
あとなんかなんだろう、行事ごとの主導権を握る、うん、
確かにその動かされるんじゃない、
そう、
わかる、
テキパキ動ける
テキパキ
人向いてると思います
真面目なね。
そうですね、
ぜひ
放送することによって、あ、なんかこの声聞いたことあるかもみたいな現象が起きる
結構褒めてくれる人いますよね。そうそうそう、
なんか行事、
ねえちゃん今日司会うまかったねみたいな、えみたいな
そんな感じで楽しい行事が、でも放送部ならではで言うと私は文化祭が楽しいかな。
文化祭、
音響準備とか、
うん、で TS っていうかそのステージパフォーマンスに関われる
のが多いじゃないですか。それがすごい楽しいです、
うん、そもそも運動があんまり得意
そうだよね、避けたい行事だよね
走りたくないよね、
そうだ
よ
ね、
なんだかんだやったら楽しいんですけど、うん、
でも
放送部的には
そう走りながら実況の難しさがちょっと
暑いしね、最近は
暑い、なんか頭が回転してくれない、
うん、そうだねそんなところですかね、
はい、
そんなとこですじゃあ続いてのトークテーマに参りますか。
はい、
続いて、あ、どうですか皆さん
どうですか皆さん、
どうですか
明日から何がありますか、
はい、明日から何があるんですか
知らないんですか燃えてないんですか心は明日から WBC が始まるんですよ、本戦が。私は侍魂が燃えてます。
素晴らしい、
いいですね。
ちょっとだけニュース見ました、
ちょっとだけニュース見ました。私が見てるニュースは全部なんか WBC よりパラリンピックのことをして
パラリンピックか、
そう、
まあ、パラリンピック、確かにパラリンピックも始まる、
そう、なんかもうすぐ始まるみたいな。
どこでやるんです、
どこでやる、
どこでやるんだ、
どこでやるの、
どこだっけ
どこだっけ
見たぞ、なんか朝
どこだっけ、
うわ忘れちゃった、
どこ忘れちゃった、
ヨーロッパ、ヨーロッパ系かでもそれで言うとミラノ、
ミラノ
のアテナオリンピックがね、うん、ありましたけど、ね、見ました、
ちょこちょこ
朝のニュースで、あ、でもライブでアメリカ代表のすごい人が滑ってるのはちょっと見ました、
シングル、
シングル、
すごい人っていうのはそれは
名前が分からない、
金メダルの人かな、
すごい人だ私もめっちゃ見たな、あの3位だった銅メダルを取られた中井亜美選手は私と同い年なんですよ。
そうなんですよね、
いや本当に同級生でもこんな世界と戦ってるなんて信じられない、
信じられない、
信じられない、
可愛らしいパフォーマンスであ
と今日あって、
そうフィギュアで言うとりくりゅうペアもね、
そう、
日本すごい注目されましたけど、
うん、そうです、
見ました、
ちょっと見ました、
人間離れしすぎしすぎ、あのなんだっけ、セレブレーションかな、なんか成績上位の人が出る最後、
うんうん、
あれなんかね足首掴んで振り回してた、
なんかグルングルンみたいな、
めっちゃ怖かった、ね
彼ら彼女らなりのコミュニケーション
コミュニケーションなのかなパフォーマンス、
パフォーマンスです
ごいなって、
なんかパフォーマンス以外もなんかすごい取り上げられてて、
そう、かわいい、
微笑ましい、微笑ましい、
でもなんかそういう選手の人たちの様子を見てると、うん、パフォーマンスとか含め、うん、私めっちゃ羽生結弦が見たくなって、
羽生結弦選手であの YouTube で調べて、はい、めっちゃ見たんよ。あの優勝金メダル取った時の、う
ん、あれ何年ぐらい前なんですか。
であれが2回前々回か、金メダル最後取ったのが、
うん、
でめっちゃかっこよくて、めっちゃハマってであの4月に宮城で仙台、うん、ショーがあるって、
うん、そうですよね、
調べたら出てきて、
めっちゃ話題になってね。
そうなんかその時期のホテルがもう取れないみたいな、
うん、あ、そ
んなレベルでなんか
仙台だけホテル回ってるみたいな、
回ってるみたいな、
そんなことも知らずに私はそのチケットに応募したんですよ
日帰りで宮城はちょっとしんどい、
そうだね、ちょっと違うとこに
で、そしたら昨日お見事に全落ちしまして、マジかと、阪神のチケットはここまで取ってきたのに羽生結弦選手はまだちょっと手の届かない存在
行動力がすごい
羨ましい、チケット取ろうと思えないからな、うん、
はい、諦めよって言っちゃう、
そう、 そうですね。こんな羽生結弦選手も出場されたオリンピック、今回のオリンピックも数々のドラマが生まれましたね、
はい、
選手の皆さんからたくさんの勇気と元気をいただきました。私も、
はい、
テスト頑張ろうって思いました
その時期だった、
そう、ちょうどその時期でした。じゃあそれではここで1曲、オリンピックといえばこの曲、ゆずで栄光の架け橋。
送りしました曲はゆずで栄光の架け橋でした。
この曲といえば卒業式でもね流れてましたよね。3年生が退場するときに、
ね、
吹奏楽部さんの生演奏です
ごかった、
とても感動的だったはずです。
私たちはね
裏の方で体育館の袖でずっと、ね、
マイクイジージ
ージマイクイジージーして
お腹鳴る
お腹空いたなってね
グーって
感動のかけらもない話をしてました。申し訳ない
確かに感動っていうよりマイクの音切れないかな、そうそうそうそう切れないかなっていう、
お腹鳴らないかな
って私はずっとお腹が鳴っててお腹が鳴るためにお腹を抱えてあーって
忙しかった
卒業
卒業式の後はまあ中学生の高校入試がある、
う
ん、
そうだ
ちょうど来週
か
普通科か、
そう、それでなんか11日ぐらいから16の月曜日までが、うん、入試でお休みが高校生が
嬉しい
中学生のおかげで
やった
お休みできる、なんかそれでなんかその最中に放送部のなんか1年2年でなんかどっか行こうみたいな
案がね出てるんだよね。
どこ行きたい、
なんか今のところカラオケみたいな、
カラオケが
なんか定番、なんか豊岡で遊ぶって言ってもそれ以外しかね、
それ以外ご飯食べるぐらいしか、
放送部カラオケ面白いかも
なんか一回そのたまちゃんってあの2年生の3人組では行ったことあるけどなんかすごい面白かった
何歌うんですかみんな、
ね、ボカロ、たまちゃんボカロ系
あ
で、あのもう
戸田は
何歌っても大丈夫な空間
何歌っても
ミセス歌ってた、
あ、すご
い声低いじゃんいつも喋るとき、
な
のに謎に高い声の曲を歌おうと頑張るの、
頑張
ってるんですか、その姿を見るのが面白かった
頑張れ頑張れ
言いながら
楽しそう、
うん、だからぜひみんなと行きたいな、
そうですね、
行きましょう、
行きたい、
ご飯も食べに、
いやそうですよね、
行きたいね、
本当はやっぱりこの遊ぶのにも3年生誘いたかったなっていう気持ちはあるんですけど、やっぱ
今ね、
そう
受験の時期だから
なかなか
話しかけられる
向こうから話しかけてくれない
と、
ね、
確かに
昔いつでしたっけ、なんかご飯食べ行ったの、
ね、そう最近あれだ、カメラロール漁ってたら5月
期
とか行って終わった
とき、5月とかに行ってた、オムライス食べに行ってました、
美味しかった、
シュードパラディさんって豊岡にあるお店で、うんうんうん、あの高校生なのかな
豊高生なのかわからないけど、
多分高校生だと思うんですけど、500円でオムライスとデザートが食べられます、
素晴らしい、
とても美味しかった、
美味しい、あのおすすめなので、
そう
ふわとろオムライスです、
あの夢にまで
見た、ナイフで切り込み入れたらパカッて割れる、あの夢憧れのオムライス食べられます、皆さんぜひ行ってください
、いやそうなんですよね、
そうなんですね
3年生そうだな、3年生もう卒業しちゃったなと思って、
うん、そうだよね、あっという間だよ、私も卒業するし、
やばい、
あっという間に
もうダメだ、
袖でマイクイジイジしてる場合じゃない
マイクイジイジ
してる、私も来年イジイジしてた
らあれ、なんでここに言うの
卒業式そうだねハードル高いなあの空間、
うん、
ちょっとイジあの袖でイジイジしてるくらいが私にとってはちょうどいい空間だったんだけど、
ずっと裏にいるからなんか初めて3年生になってようやく表に出すから、うん、
確かに
今までは横で座って
そうそう
母とか言って
みんなもあの椅子とか座ってるの苦手そう
そうな、なんかそのあんまりじっとなんか静かにこうピシッと背筋をこう、あ腰痛い背中肩痛いみたいな
そ, それが来るよね、分かる、
そう、
琴美ちゃんめっちゃ泣くって、
あーそうなんだ私なんか中学3年生の時の卒業式は、うんうん、あの予行練習の時でも泣いてたんで
早い早い来るの早い、
本番も泣くの、
本番も泣きます、
え本番も泣く、
予行練習で泣いて、本番で泣いて、帰ってから先生の話を聞いて泣いて、また写真撮る時も泣いて
めちゃめちゃ泣いてる
なんか脱水症状になる
頭痛くなるまでがお決まりなんですよ、
小学校もそんなに泣いてた、
小学校ってそんな小学校は、うん、あのそのまま、うん、その小学校のメンバーが中学に行く子ばっかりだったから そんな感動なかった。
またよろしくねみたいな気持ちで。
なるほど。
そんな泣いてたんだ、うん、
びっくり。楽しみだね。
楽しみだね。
私は見れないのか。
ちょっと写真撮って泣き姿
めっちゃ泣いてます。
めっちゃ見られてるとか言って。
楽しみに待ってますよ。
まず卒業の話題もあれたことで、それでは最後の曲に参りましょう。はい、人生山あり谷あり、そんな苦悩もあの日の思い出も、この曲を聴けばどんな時でも勇気をもらえます。これから先新しいライフステージへとかけていく卒業生たちへ向けてこの曲を送ります。ミセスグリーンアップルでインフェルノ。
夢は安泰な暮らしだが、刺激不足上にダラダラ照らす愛が見本だの。歩き慣れていた道はどこだ、時はたまにじゃったが、曇りに包まれたら本音があった。死んでも方へ思い出すは優しいね。やめているんだ、夢は安泰な暮らしだが、知識不足はにハラハラ、全部闇を掴みすがりついたまま朽ちてくんだ。ここはゴーダーブなんだが、傷の音が響きつけたら何があった。光の方へ手を取るは新しい
曲はミセスグリーンアップルでインフェルノでした。
本日の担当は豊岡高校2年井垣と
1年北にと
石の神でした。
本日もお聞きいただき
ありがとうございました。
Yeah. ジャングルハイスクールラジオは豊岡高校放送部さんが担当でした。お久しぶりの井垣さんでした。もうすっかり先輩ですね。2年の井垣さんと1年の北谷さん、篠上さんの3人が今日の番組を作ってくれました。リスナーさんからのメッセージにも答えてくれたりとか、あとそう WBC とそれからオリンピックの話とかね、それから卒業式の話などなど、本当にこの時期やりたいみんな話題を盛り込んで楽しい放送をしてくれました。どうもありがとうございました。来週は豊岡総合高校さんかな、ちょっと見てみよう。ジャングルマガジンの3月号見ましょう。来週12日は違います。近畿大学附属豊岡高等学校放送部さん KBC さんが来週は担当ですね。来週のジャングルハイスクールラジオもぜひ楽しみに聞いてください。お送りした曲は呪術廻戦のテーマになってます。キングヌー愛憎でした。時刻は間もなく午後5時32分になろうとしているところです。この後はようこそ市民プラザへのコーナーです。
Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。さてまずは今月のサロンコンサート情報をお伝えしておきましょう。第1日曜日、第2になりますか、今度の日曜日3月8日お昼12時30分から豊岡市民プラザの交流サロンで行われるサロンコンサートは第241回目です。酸味3つの味の音色と歌で和のひととき、吉兆会の皆さんによります、これ和の音ですね、日本の伝統的な音楽曲を聴かせていただけそうです。先生は笹川美智子先生、秀美先生、出身は大阪府箕面市、ずいぶん昔に豊岡市の城崎町へ、まあその時は城崎郡城崎町でしたけれど、城崎町に移住をされました。城崎のお茶屋角屋に住み込みで技芸を、技の芸を修行されまして、後に角屋の芸者となられました。この秀美先生ですね。なるほど。舞台最後の芸者たちでは演技指導を行って、 4年前令和4年2022年には、パリ日本文化会館からの依頼で同作品が公演されトークショーにも出演されました。現在も城崎温泉の歌踊り保存会のグループで後進の移動、指導を精力的に行ってらっしゃるという、笹川美智子先生、秀美先生率いると言っていいんでしょうかね、どうなんでしょうかのご指導されております吉兆会のサロンコンサートが、3月8日日曜日お昼12時30分からサロン交流サロンで行われます。無料ですのでね、今週の日曜日のお昼です。ぜひ足をお運びください。さて、それからね、先週ホームページを見て、おこれ面白そうだなと思った情報がフライヤーになっておりますが、豊岡市民プラザ市民演劇プロジェクト、ここに生きる私たちの物語、豊岡物語エピソードモチーフ大募集というチラシになっておりますね。気になりますよ。豊岡市民プラザでは2004年の開館から市民と作る演劇事業を開催しています。演劇を通して豊岡、この地域に暮らす人々が豊かに誇りを持って生きることを願い、プロとも共同をしながら市民の創作表現の場を提供してきました。今後はさらに地域性を高め、市民主体の創造活動に取り組んでいくために新たな演劇企画を現在検討しています。豊岡に暮らす人々の暮らし、個人視野、思い出をベースに演劇作品を創作し上演を目指しています。例えばこんなことを人募集しています。この人の個人史なのでね、よく知った人の個人の歴史、個人史を聞いてほしいとか、これ聞いてみなったらという、そんな話ないですか。あるいはこんなことを演劇として創作作れば面白いんじゃないかなと思うようなモチーフが身近にないですか。またはこの場所やこんな団体を訪ねるときっといろんな話が聞けると思いますよ、ということなどなど、そんなこと、皆さん身近にいらっしゃる人や身近にいらっしゃる、身近に起こっていること、あ、こんなこと意外と聞いてみたらなんか新しいものが生まれるかもみたいなね、そんなこと募集されているということです。詳細はこのチラシにも QR コードありますが、豊岡市民プラザのホームページでもですね集めていらっしゃいますので、ぜひチェックをしてみてください。ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介しましたイベントに関するお問い合わせは総合事務室電話 0796-24-3000-24-3000番までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。さあ、それでは一曲をお送りしましょう。現在豊岡劇場でも上映されています映画、大ヒットしております映画国宝の主題歌です。原真理彦と井口悟、ルミナンス。 今日木曜日は豊川劇場定休日なんですけど、明日からまた新たなですね上映作品など加わりますが、国宝は3月6日明日から午前9時15分大ホールで、上映されますね。それからざっと見ていきますとね、小ホールで9時35分から龍一坂本ダイアリーズ、それから小ホールで11時30分から、小屋版八ヶ岳に生きる劇場版、大ホールでは12時30分からペリー龍楽園のゲルニカ、小ホールでは13時15分から無名の橋、大ホールでは14時35分からみんなおしゃべり、小ホールではエディントンへようこそ15時10分、大ホールで17時20分からズートピア2、そして、明日、3月6日夕方ですね、小ホール午後6時から女性の休日のイベントがありますね。気になっている方いらっしゃらないですか、どうでしょうかね。ぜひ、豊川劇場のホームページをチェックしてみてください。こちらチラシも掲載されていますね。午後6時から午後8時まで女性の休日の71分間の鑑賞プラス対話会ダイアログが予定されているということです。料金は鑑賞料のみでご参加いただけるということなので、ぜひ、ご参加をお願いいたします。さあ、それではちょいとメッセージご紹介、この曲をまず聴きましょう。80年のスティービーワンダーのヒット曲です。お送りしましょう。 Do I Do。それではこの曲に乗せて、ちょっとメッセージ2通ご紹介しましょう。ジャングルネーム桜リスナーさんからですね。太田さんこんにちは。今日のリクエスト曲、先日まで開催されておりましたミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのエキシビジョンで中井亜美選手が、パフォーマンスされた時のこれバックグラウンドミュージックですか。先週もちょっとご紹介しましたスティービーワンダーの Don't You Worry About a Thing というこの曲をですね、これ映画スイングで、トリケリだったかながカバーしたバージョンを使われたそうです。なので我々、まあ、スティービー世代としてはおーパッパッパッパッパッパッパッいいやんというね、思いながら聞いておりましたが、ね、今時の子は今よりのカバーを使われるんです。それからもう1つジャングルネームカナヤンからですね。太田さんこんにちは。ジャスティン・ティンバーレイクも、このミラノコルティナオリンピックでりくりゅうペアがエキシビションで、披露され、パフォーマンスした時のこれ BGM というか、ミュージックだったのか、ジャスティン・ティンバーレイクの Can't Stop the Feeling ということですが、若干ハードル高めなのですいません。今日は私太田セレクトで、では桜リスナーさんカナヤンさんへのデディケートということで、これスティービーワンダーの Don't You Worry About a Thing、 昔は私これインナービジョンズというアルバムに入ってたので、スティービーは70年代のインナービジョンズ、それから、フルフィングネスファーストフィナーレ、そして、Songs in the Key of Life、 この3部作もう本当に超名作の3部作と言われていましたが、まあ、その最初のアルバムになるインナービジョンズにですね Don't You Worry About a Thing というのは収録されていたんです。こう昔はこのアルバム持ってたんですけど、いつからかですねどっかに行って、もう一番僕が持っていないといけない